青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー川出夏実です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで50万人以上の人材教育に携わってきた青木さんとどのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回はリスナーからいただいた質問や相談をご紹介します。では青木さん、今回もご回答よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、お送りしております。今回は番組にお寄せいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。栃木県上条さんよりいただきました。最近企業の人がインフルエンサーのように自己発信して売上に貢献している印象があります。青木さんは自己プロデュースについてどのように考えているか教えてください。自己プロデュース、最近皆さんやってらっしゃいますよね。
そうですね、私思うのはね、その実をプロデュースするというか、
実、
つまり虚と実があるとしたら、その虚の世界というのは実存ではない世界、ある意味で偽物というか、
うん、
実体がないものをよく見せようとする、そういうプロデュースは枯れると思います。ただ自分の生き方だとか、自分が本当に日々目の前の人の期待を裏切らないように誠実に前向きに一生懸命できることを誰もできないほど立派にやる、
うん、
そういう生き方を貫いていったら、私は必ず人は豊かな人生を送れると、そういう信念を私は持ってるんですね。
はい、
私も実は YouTube 1年3ヶ月ぐらい前に始めまして。
そうですよね、青木さんも YouTuber としても活躍されてますが、
いやいや、もうね、別に70過ぎて別に YouTuber になると思ってるわけじゃないんだけれどもそのね、なんだろうな、要はね、お客様フォローのために始めたんですよ。
なるほど。
そう、ただただそれだけなんです。うち6万5000人も私の3日間の研修を受けてくれている受講生が全国にいるので、その全国の受講生フォローのためにスタートしたんですけど、うん、結果それが、まあ、週3日配信してるうちに毎月5000人登録で、まあ、7万1000人を今日の時点で超えてるわけですよね。
はい、
でだからこれもですね、私は本当にね、目的からブレてない。つまりその YouTuber で成功しようとかではないんですよ。
うんうんうん、
まあ、それこそうちの受講生で脱税理士菅原くんっていうね、菅原さんっていう税理士はもう110万人突破ですか、チャンネル。
へ、
はい、もう10年、
受講生の方で、
そう、受講生で10年前にね、僕の研修来てくれて、彼なんかもやっぱりセルフプロデュースしてるんですけれども、内容を見ると決して誇張してないですよね。
は
あ、もう実態です、
はい、
そして本当に顧客目線で、世の中目線で、その課題を克服していこうとか、役に立ちたいという純粋な気持ちでやっている、
うん、
だ、それは私も同じなんですけど、そういうことって一番大事なんじゃないかなと。だからあんまりね、その消えてしまう人っていっぱいいるんですけど、流行りを追ったり、うんうんうん、セルフプロデュースしていろいろ一時的にはなんかこうチャンネル登録が伸びても止まっちゃうとか、
うん、
それからいろんなこう SNS も、今回もう Facebook は流行りが終わったから、今回はこれ、今回はこれ、 今回は TikTok とかね、はい、まあ、いろいろトークとかいろいろやってるけれども、実際は何のためにやってるのと、その目的を私は大事にした方がいいと思う。
これまでいろんなそのインフルエンサーという方がいらっしゃって、うん、で企業の中の人もいろいろと SNS を駆使してバズらせようと、
うん、
あのたくさんこういろんな人に見てもらって、うん、拡散してもらって、うん、自分たちのこう宣伝をしようっていうふうに考えて、うん、努力してる方もいらっしゃると思うんです、うん、そんな中で意識しておくべきことっていうのは、
そうそう、もうね、まずそれはね、一番大事なのはバズらせようとしてネガティブなアプローチをしないっていうことです。人ってこう善と悪とあるとしたら、良い話よりもね、こう批判的な話の方がねバズる傾向があるんですよ。
こう見てしまいたくなっちゃう時ありますよね。
そうそうそう、だから芸能裏話とか、ね、はい、なんかそういうのってなんかすごく興味があるとか、私は、まあ、昨今いろんなこうニュースがある中で社会にとって良くないようなものは全く私は関心を示しません。そんなことよりもっと大事なことがあるんじゃないのと。今小学生中学生のね自殺が500人を超えて、過去最高ですよね。まあ本当に悲しい事実。これはなぜかというと、やっぱ憧れる大人が少なくなっている。これやっぱりニュースにも問題があると僕は思ってるんですよ。
ほう、
うん、やっぱりね、もっとね希望の持てる社会、もっとね明日は良い社会になるなという、そういう潜在意識にね、顕在意識と潜在意識があって、意識下の世界に良いメッセージをもっともっとね発信しなきゃいけない。だからこのインフルエンサーの方もできる限り自分の人格、人柄を高めていけるような、ぜひインフルエンサーになってほしいなと、うん、思いますね。
そうですね、うん、これからの時代、まあ、こういうふうにこう自分自身を発信する力っていうのは、まあ、SNS も発達していく中で欠かせなくなってくるかと思うんですが、
はいはい、
そこに関してはやっぱり
いいと思います、うん、あの自己表現をするっていうことは大賛成ですね、
うん、
で、まあ、ただしその人の個人のブランドとやっぱり会社のブランドっていうものもあるので、その個人が何か大きな問題を起こした時に会社のブランドに傷をつけないように配慮が必要ですよね。
そうですね。
だからやっぱりこうポジティブアプローチをしてもらいたいんですよ。ネガティブではなく、それだけをお願いしておきたいですね。目的は何と、バズらせて何を得たいのっていうことだと思う。
そうですね。
でね、すごくいいね、今ご質問いただいたんで、僕が若い時から大事にしてきた質問があるんです。それがね、セールスマンの時代、
はい、
もし自分と同じセールスマンばかりだったとしたら、この会社は一体どうなるんだろう。でセールスマネージャーになった時に、もし自分と同じセールスマネージャーばかりだとしたら、この会社は一体どうなるんだろう。そして、まあ、今経営者になりましたけど、経営者としてももし自分と同じ経営者ばかりだとしたら、この日本国家はどうなるんだろう。これ自己評価の質問なんです。だからそういう質問を自分に投げかけて、会社のブランドや社会をマイナスの方に持っていかない、ぜひそのインフルエンサーとして活動してもらえれば、それはもう良いことだと思います。
目的をしっかり明確にしてというところですね。
そう、うん、ちょっと固い話をしてしまいましたけどね、ぜひそういうことを大事にしてほしいなと思います。
ありがとうございます、はい、では続いて参りましょう、
はい、
千葉県和夫さんよりいただきました。仕事でお世話になった方に感謝を伝えたいのですが、面と向かうのは少し照れくさく迷っています。メールや LINE などでも感謝の気持ちは伝えた方がいいと思われますか。
もちろんです。
うん、
もちろんです。
やっぱり大切ですね。
もちろんです。そして私は本当に 100% 確信を持って言えることは、
はい、
私がなぜ豊かな人生を送ることができるようになったか、それは感謝です。
そう言い切れますか。
感謝です。
うーん、
で私今本68冊書いてるんですけど、その中でやっぱりそのあるあの本のね編集の協力をしてくれてる人があの言ったんですけどね、ある本のね編集の時に、ああ りました、青木さんがなんでこんなね鉄工所からスタートして17歳で社会出て今こうして良い人生を送れてるというのは、一言で言うと感謝ですね。目の前の人に感謝がいつも伝わってくるんですよ、取材の中でって言ってくれました。でもまず僕ね、うちの奥さんに感謝してますよね。子供たちに感謝してます。社員に感謝してます。で、僕の周りにいるたくさんの、まあ、協力者の方々に感謝してます。で、感謝すると何が生まれると思います？
感謝が返ってくる。
感謝すると恩返ししようと思うんですよ、う
んうん、思いますよね。私もやっぱりお礼を言われたらそのすごくまたこちらこそっていう気持ちになりますし、
なるでしょ、
はい、
そうすると恩返ししようという気持ちになるでしょ。これが真心っていうことなんですよ、
うん、
だから感謝する人っていうのはそれも口先じゃなくて心から感謝、その心からの感謝をどう行動で表すかというのが人格になってくるんですよ、
うん、いやでもこのメールくださった方もその感謝を伝えたいっていうその感謝の思いを持ってらっしゃる方じゃないですか。
あのね、
だ
けど正直言います、
はい、
こういうことを聞いてきてる間まだ感謝が足りない、
足りない
もう具体的なアクションにして初めて感謝が表現されてるわけです。だ遠慮なんか何も必要ないんです。感謝に遠慮はいらない、
感謝に遠慮はいらない、
はい、
これはもう本当に刻みつけたい言葉ですね
そうですね、
はい、本当にでもメールや LINE どんな手段でもやっぱりいいんですか。
いいんです、
うん、
いいんです。
とにかく感謝を伝えていきましょう、はい、ということで、では続いてまいります、
はい、
栃木県カジカジさんよりいただきました。世間の常識が変わって叱られることがなくなりました。会社でミスをしても次は気をつけてねと優しい言葉をかけられて終わります、うん、それはいいのですがミスをしたらちゃんと叱ってほしい気持ちもあります。どう思いますか、うん、
良い質問ですね。あの私は実はその叱るということと怒るということは違うと思いますね、
はい、
怒るというのは感情をそのいわゆる怒っているというのは相手に対して感情をぶつけてることです。でも叱るというのはフィードバック、フィードバックというのはその気づきを与えていく、
うん、
その気づきを与えるという目的で叱るという表現を使うならそれは良いと思います。ただしその脳のシステムを私は長年研究してきたんですね、能力開発の専門家として、はい、その苦痛感情を与えると関係は悪くなります、
うん、
だから苦痛感情を与えないように気づきを与えて本人が自分の行動を反省するようなフィードバック、このフィードバックと批判は違うんですよ。そこはしっかりと学ぶ必要があります。ですから批判する、責める、文句を言う、ガミガミ言う、脅す、罰を与える、目先の褒美で釣る、これは人間関係を悪くする7つの致命的習慣なんですね、
うん、
この中には叱るって入ってないですよね。
入ってないです。
入ってないですよね。で、それに対して傾聴する、支援する、励ます、信頼する、受容する、尊重する、意見の違いについて常に交渉する、これは人間関係を近くするし非常にこう人間関係が良くなるアプローチです、
うん、
で最初の7つは人間関係を破壊してしまいます、
はい、まあ、今まではこう、うん、強く、まあ、叱るというか、まあ、説教という形で先ほどのようにこう苦痛感情を与えてでもやっぱり指導していくみたいな、まあ、昭和の時代というか、
うん、
昔はそういうやり方もあったと思うんですよ、うん、それではやっぱりうまくいかない部分があるからこうなんですフィードバックっていう形で伝えていくことが大切なんですか。
脳のシステムから来てるんで ですね、これ私はカウンセリングを学んだんですけれども、その寄り添うという、その寄り添って相手に対して、例えばちょっと最近辛いんですって言ったら、辛いんですねってこう、なんだろう、同調していく、そういうことによって相手が自分でこう自ら内発的にモチベートされるようなやり方もあるんですけど、そうではなくて、私たちはもちろんそれは傾聴し、その合わせることもしますけれども、もっと大事なことは批判とか、そのなんだろう、他者評価を押し付けるんではなくて、うん、自己評価、その事実と現実と真実っていうのは違うので、うん、事実に対してどう見てますか。例えば遅刻をする人がいると、
はい、
お前何時だと思ってるんだ、全くちゃんと出てこいと、これ叱ってるように見えるじゃないですか、
はい、
私はそういうアプローチを一度もしたことないです。
〇
〇くん今何時と、就業規則の中で出社時間っていうのは決まってるよね、もし社員全員が君みたいにこうして全員が10分間遅れてきたら、この会社は一体どうなると思う。
確かにこう言われると自分の中でこう反省が生まれますね。ただ言われて終わりじゃなくて、
これ自己評価、
はい、
で反省が起こったら、分かったようだね、じゃあ次回どんな風に改善するのか後で伝えて、あなたに期待しています。
その人自身がこう変わるきっかけを与えるような、そんな言い方ですよね。ただそういった叱るっていうことが、このお便りいただいたカジカジさんもなくなってきたというところに悩まれてるようなんですが、叱らない、うん、そのフィードバックすらもしない、うんうん、次は気をつけてねという言い方だけだと足りないと思われますか。
足りないですね。そして足りないし、いや本当に今の社会の問題の一つは愛が冷めてる、無関心になってるんですよ。だからやっぱりその叱る、ね、叱り方の技術というのもあるんですけれども、無関心はもっと良くないですね。やっぱり言うべきことは言ってあげる、ただ言わなくてもいいことは言わない、それから言い過ぎない、さらには言い方が感情的になって、自分は叱ってるつもりなんだけど、ものすごく相手を傷つけてしまっている、そういうふうにならないようにしましょうということです。
なるほど。でもそこはやっぱりその上に立つ立場の人は、もうそういった、まあ、技術もそうですけれども、そういう研修とか、
はい、
そういう上司部下を育てる人材を育成するという意味でも、そういう叱る技術っていうの大事になってきますかね。
そう、ぜひ勉強してほしいです。うちの役員がね、部下を持ったら初めて、ね、その部下を持ったら読む本というね、本を書いてますから、ぜひねそういう本読んでもらうといいと思いますよ。
そうですね、
私もたくさんそういう関係の本を書きましたけど、はい、
はい、ありがとうございます、はい、では続いてまいります。埼玉県みっちさんよりいただきました。私は嵐の大ファンで、最後のツアーを経て解散と聞いて寂しい思いもありつつ、綺麗に辞めることになってファンとしては感無量です、
はい、
仕事でも素敵な引退をされる方いますよね、うん、青木さんはどう考えていますか。
素敵じゃないですか、
うん、
ただ私は生涯現役です、は
い、青木さんはもう現役にこだわるタイプ、
はい、生涯現役、
はい、
いやこの間ね、九谷焼の宮本正夫先生っていう方がいてですね、はい、私の古希の会で、その私は九谷焼をね、参加者約600人ぐらいの方に全員私が絵付けしたその九谷焼プレゼントしたんですけど、その宮本先生のお父様がまあ、お亡くなりになったんですけど、最後の日までベッドで九谷焼のその作品に対して、ご自身の作品に対して絵付けをされて、それを聞いて素晴らしいと思いました。つまりそこまで自分の願望のど真ん中にあるから、やっぱりね、九谷焼の中ではもう素晴らしい 実績を残されてるんですよ。で、私も能力発スペシャリストとして、まあ、社会でやっぱり最後の最後の最後までやっぱり活動していきたいですよね、
うん、
だからそのために私はセルフコントロールをしてもう完璧に健康管理をし、まあ、最善を尽くして生きてます。だからその引退されることは人それぞれいいんですけど、経営者でもねバイアウトということである期間働いて会社を高く売ってバイアウトする、それがなんかかっこいいっていう風にして言う人もいるんだけど、私はこの仕事を最後まで続けたいので、仮にもう老いて働けなくなったとしたら、
うん、
その私のこの事業目的を継承してくれる人間にバトンタッチをして、私は静かに、まあ、身を引いていくかもしれません、うん、それは迷惑をかけたくはない、つまり老害とか言われたくはないですよね、うん、だから立つ鳥跡を濁さずということは大事だけど、でも最後までやっぱり仕事を愛して私は一生懸命生きていきたいな、まあ、それは個人的にはそういうタイプです、
はい、いやでもこう引退という決断も先ほど青木さんもおっしゃったように迷惑をかけたくないとか、
うん、
こうみんなのためにやっぱそこがあれなんですね、周りの人のためになるかどうかで判断するというのが大切なんですね、はい、
あの本田技研を作られた本田宗一郎さんと藤沢武雄さんはある年齢になった時に2人でパッと同時に辞めました。かっこよかったね、あれは潔いっていうやめ方ですね。
うん、
だからこの嵐の場合も一番かっこいい時にさっと引退をして、そのなんだろう、ラストインプレッションというかこう最後までね嵐のいい姿を記憶に残す、これは僕はすごく尊いことだと思いますよ、あの芸能人としては。
そうですね、
はい、
それぞれの美学がありますね。
美学があっていいと思います、
うん、
はい
はい、ありがとうございますさあ皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
エンディングのお時間です。リスナーの皆さんからいただいたお便りをご紹介しましたが、青木さんいかがでしたか。
はい、なんだろう、正解がどこにあるのかっていうね、その正解というのはある意味では人それぞれの知覚というか捉え方があるので、何が正しいかわからないんですけれども、うん、まあ、こうして私に質問を投げかけていただけて、まあ、私の人生観の中でまた体験の中で、まあ、自分なりに大切にしている価値観からメッセージをさせていただきましたけれども、まあ、こうしてつながりを持てていることに感謝します。まあ、そんな感じですね。
本当に私からも青木さんに感謝を伝えさせていただきます。本当にありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、一生折れない自信の作り方をプレゼントいたします。ぜひたくさんのメッセージお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。そして青木さんの YouTube チャンネル、青木聡の人生経営哲学、100回聞いたら豊かになる話も絶好調でございます。収録の時点でね、先ほどもお話ししてくださいましたが、はい、収録の時点で登録者数が 7.1 万人以上ということで、
はい、
オンエアされる日にはもっと伸びてるかもしれないですね。
嬉しい、毎月毎月5000人以上がチャンネル登録してくれてるんで、
はい、
ありがたいです。はい、応援よろしくお願いします。
ぜひチャンネル登録もお願いいたします。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー川出夏実と
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。